聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第7章1節から17節。イザヤ書第7章1節から。ユダの王ウジヤの孫であり、ヨタムの子であるアハズの治世のことである。アラムの王レチンとレマルヤの子イスラエルの王ペカがエルサレムを攻めるため登ってきたが、攻撃を仕掛けることはできなかった。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。主はイザヤに言われた。あなたは息子のシェアルヤシュブと共に出て行って、布さらしの野に至る大通りに沿う上貯水池からの水路の外れでアハズに会い、彼に言いなさい。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。アラムを率いるレツィンとレマルヤの子が激しても、この二つの燃え残ってくすぶる切り株のゆえに心を弱くしてはならない。アラムがエフライムとレマルヤの子を語らって、あなたに対して災いを図り、ユダに攻め上って脅かし、我々に従わせ、タベアルの子をそこに王として即位させようと言っているが、主なる神はこう言われる。それは実現せず成就しない。アラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン、65年経てばエフライムの民は消滅する。エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。信じなければあなた方は確かにされない。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け、幸いを選ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。アッシリアの王がそれだ。新約聖書マタイによる福音書第1章18節から25節。マタイによる福音書第1章18節から。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、アドベント第4主日を迎えました。あなたが私たち一人一人を招いてくださって、このクリスマス礼拝に出席することができましたことを心から感謝いたします。私たちはあなたの恵みによって守られ導かれておりながら、そのあなたを無視し御心に従おうとせずに、自分の思いや願いばかりを見つめて生きている罪深いものです。その私たちの救いのために、あなたが一人子イエス・キリストを人間としてこの世に遣わしてくださったことを感謝いたします。このクリスマスに私たちが救い主イエス・キリストを心の内にお迎えをし、主イエスと共に歩んでいくことができますように、聖霊なる神様がこの礼拝に共にいてくださって、御言葉を語りかけ、私たちを主イエスの救いに預からせてください。教会のクリスマス礼拝に興味や関心を抱いてこの礼拝に初めて来られた方々、いろいろな形で誘いや紹介を受けて来られた方々、またキリスト教学校からの紹介によって来られた方々を祝福し、あなたを礼拝し御言葉を聞き、あなたと共に生きることの喜びと、そこに与えられる平安と慰めとを味わわせてください。この礼拝において一人の兄弟があなたへの信仰を告白し、洗礼を受けようとしていることを心から感謝いたします。あなたは兄弟をその生まれる前から選び導いてきてくださいました。そして最もふさわしい時にこの教会の礼拝へと導いてくださり、洗礼へと至らせてくださったことを信じ、皆を褒めたたえます。どうか聖霊によって兄弟を新しく生まれ変わらせ、あなたの民としてください。新たな兄弟を迎えるこの群れが新しくされて、ますますあなたに仕え、あなたの恵みを証しし述べ伝えていくことができますように導いてください。そしてこのクリスマス礼拝において聖餐に預かることができますことを感謝いたします。クリスマスにこの世に生まれてくださった主イエスが、私たちのために十字架にかかり肉を裂き血を流して死んでくださったことを覚え、その恵みに体全体で預かることができますように、そしてあなたご自身がこの群れを聖霊のお働きによってキリストの体である教会として築いていってくださいますように、まだ聖餐に預かることのできない方々が信仰の告白、洗礼と導かれて聖餐の交わりに加わることができますように、あなたが導いてください。この礼拝の後、クリスマス愛賛会を行います。共に礼拝を守っている私たちがそのことに支えられて、お互いの交わりを深めていくことができますように、またこの愛賛会においては受洗信仰告白から50年の方々のお祝いもします。コロナ禍のために愛賛会ができずに、そのお祝いができなかった方々も含めて、長い信仰の歩みをあなたが導いてくださったお一人お一人に豊かな祝福がありますように。主よ、昨日には教会学校のクリスマス礼拝祝会が行われて、多くの子どもたちと保護者の方々と共にクリスマスを喜び祝うことができました。心から感謝いたします。子どもたちが主イエス・キリストとが私たちのためにこの世に来てくださった、その恵みに支えられてそれぞれの人生を歩んでいくことができますように、それぞれのご家庭に祝福と導きとを与えてください。奉仕した教会学校の教師、補助者のお一人お一人にあなたのねぎらいを豊かに与えてください。このクリスマス礼拝に共に集うことができないでいる方々に、あなたの恵みと支えとを与えてください。病気の苦しみの中にある方々、年を重ねて弱りや衰えを覚えている方々、心に悲しみや苦しみを抱えていたり、 人間関係で傷ついて立ち上がることができずにいる方々に、あなたの癒しと慰めと導きと平安とを与えてください。また今週火曜日24日にはクリスマス賛美幽霊杯が行われます。多くの者たちがここに集ってクリスマスを喜び祝い、そして平和を祈ることができますように。この世界には戦争が続いている地があり、深い嘆きと悲しみの中でクリスマスを迎えている多くの人々がいます。憎しみが憎しみを生み、報復が報復を生んで戦いが繰り返されている。人間の罪を許し憐れんでください。罪と悲惨さとに満ちているこの世界に、あなたは一人子イエス・キリストを生まれさせてくださいました。その主イエスを信じ従っていくところにこそ、人間の憎しみを乗り越えて平和を築いていく道があることを信じます。平和を求める私たちの祈りをあなたが受け止め、この世界に平和をもたらしてください。そして戦火の中にいる人々のために、私たちが取りなし祈り続けていくことができますように。今共にクリスマスの礼拝を守っている主の教会の一つ一つを祝福し、クリスマスの恵みが力強く語られ、賛美の声が高らかに上げられ、あなたの救いの御業が前進していきますように。多くの国々で政治の情勢が不安定になっています。人々が基本的な人権を守られ、安心して生活していくことができる体制が築かれていきますように導いてください。能登半島地震の被災地と、その地で礼拝を守っている主の教会のことを覚えます。それぞれの教会のクリスマスに、あなたの特別な恵みと力づけとを与えてください。まもなくこの地震から1年となります。復興への歩みが進んでいきますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書の中でイエス・キリストの誕生の物語が語られているのは、マタイによる福音書とルカによる福音書です。どちらの福音書も、母マリアが婚約者ヨセフと一緒になる前に聖霊によって身ごもって主イエスを産んだことを語っています。いわゆる処女降誕の奇跡です。そしてどちらの福音書も、その奇跡を天使が前もって告げたことを語っています。しかし天使がそのことを告げた相手がマタイとルカとでは違っています。ルカにおいては母マリアにそれが告げられました。いわゆる受胎告知の場面です。マリアは戸惑いながらも、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと天使のお告げを信じて受け入れたのです。それに対してマタイにおいては、天使が現れたのはヨセフです。婚約者であるマリアが妊娠したことを知ったヨセフは、密かに縁を切ろうとしたと19節にあります。マリアが自分によらずに妊娠したということは、常識的に考えればマリアが自分との結婚の約束を裏切ったということです。ヨセフはそのことを訴えることもできました。そうなったらば、当時の掟ではマリアは姦淫の罪で死刑になってしまったかもしれないのです。しかし彼はマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したのです。それは彼の精一杯の優しさでしたが、もうマリアとは結婚できないと 思っていたのです。でそこに天使が現れて、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい、マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのであると告げたのです。でさらに天使は、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさいとも言いました。つまり天使はヨセフに、マリアはあなたを裏切ったのではなくて聖霊によって身ごもっているのだから、彼女を妻として迎え入れ、そして生まれてくる子の父親になりなさいと彼に求めたのです。ヨセフはこの天使のお告げを信じて受け入れました。それはマリアが、私は主のはしためです、お言葉通り子供になりますようにと言ったのと同じことです。つまりルカにおいてはマリアが、マタイにおいてはヨセフが、天使のお告げを信じて受け入れた、そのことによって主イエスキリストの誕生というクリスマスの出来事が実現したのです。でもしもどちらかが天使のお告げを受け入れなかったらば、主イエスは無事に生まれてくることはできなかったでしょう。そうしたら私たちがクリスマスを喜び祝うことはできなかったし、そもそも主イエスキリストによる救いは実現しなかったのです。さて本日はこのマタイによる福音書において、ヨセフが天使のお告げを受けたその場面をご一緒に読みます。天使はヨセフに、マリアを妻として迎え入れ、生まれてくる子をイエスと名付けることを求めました。先ほども申しましたように、それは子供に名前をつけるということですから、それはその子を自分の子として受け入れ育てていく、そういう責任を負うということです。でしかし天使はその子に、あなたの思い通りの名前をつけてあなたの子として育てなさいと言ったのではありませんでした。その子にイエスと名付けなさいと、そのことを求めたのです。でそれに続いて、この子は自分の民を罪から救うからであると言っています。それがその子がイエスと名付けられるべきことの理由です。イエスっていうのは主は救いという意味です。当時のユダヤ人たちの中ではこの名前はありふれたものだったようです。主なる神による救いを信じて、それをまた求めていた多くの人々が、その救いの実現を願って自分の子供にイエス、主は救いと名付けていたのです。でしかし天使は、マリアが聖霊によって身ごもって産むこの子こそ自分の民を罪から救うものとなると言いました。多くの人々が願望を込めてイエス、主は救いという名前を子供につけているが、この子はその主なる神による救いを本当に実現するものとなるのだと宣言したのです。ヨセフはその子にイエスと名付けることによって、主なる神による救いの実現のために使えることを求められたのです。で、マタイによる福音書はこの天使のお告げに続いて、これは預言者によって語られていた主なる神の言葉の実現なのだと語っています。それは、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるという予言です。先ほど共に朗読された旧約聖書イザヤ書第7章14節の言葉です。マリアが聖霊によって身ごもり男の子を産むという天使が告げた出来事によって、イザヤのこの予言が実現するのだとマタイ福音書は語っているのです。でもこれってちょっと変だなと思うのではないでしょうか。乙女が身ごもって男の子を産むという予言は、確かにマリアが聖霊によって身ごもって男の子を産む ということにおいて実現します。でもその名はインマヌエルと呼ばれるということは実現していないのではないか。天使はその子にインマヌエルと名付けることを求めたのではなくて、イエスと名付けなさいと言ったのです。でこのあとマタイ福音書を読んでいっても、主イエスのことがインマヌエルと呼ばれているところはありません。その名はインマヌエルと呼ばれるということはどこにも実現していないように思われるのです。でこのことは、その子をイエスと名付けなさいという天使のお告げに続いてこのイザヤ書の預言が語られており、でその預言の言葉自体にも、その名はインマヌエルと呼ばれるとあることから生じる、勘違いです。マタイ福音書はこのイザヤの預言によって、マリアが産む男の子の名前がどうなるかを語っているのではありません。この預言の引用へとつながる22節には、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったとあります。このすべてのことっていうのは、マリアが聖霊によって身ごもり男の子を産み、そしてヨセフがその子にイエスと名付ける、そのすべてのこと、つまりイエス・キリストの誕生の出来事全体を指しています。それによってイザヤのこの予言が実現したのだとマタイは語っているんです。つまりインマヌエルは主イエスの名前というよりも、主イエスの誕生によって実現したことです。でその意味はマタイが語っているように、神は我々と共におられるということです。マリアが聖霊によって身ごもって男の子を産み、ヨセフがその子にイエス、主は救いと名付けることによって、イザヤが予言したインマヌエル、神は我々と共におられるということが実現したのだとマタイ福音書は語っているのです。つまりクリスマスの出来事によって、インマヌエル、神は我々と共におられるということが実現したのです。本日はそのことをさらに深く見つめていきたいと思います。でイザヤ書第7章において、このインマヌエル預言はどのような状況の中で語られたのでしょうか。そのことを見つめるために、先ほどはイザヤ書第7章の1節から17節を朗読していただきました。そこに語られていることをここで詳しく説明をしている時間はありません。それについてはこの12月の昼の聖書研究祈祷会でお話をしました。ホームページからはその録音を聞くこともできますし、また原稿を読むこともできますし、またそのプリントも受付のラックにありますので、それを読んでいただきたいと思いますが、ごく簡単に言えば、イスラエル王国はこの時すでに北王国イスラエルと南王国ユダとに分裂をしていましたが、新たに起こってきた大国であるアッシリア帝国の脅威にさらされていたんです。そういう超大国の脅威の中で、小さな国であるイスラエルやユダが生き延びるためにどの国と同盟を結ぶか、今の言葉で言えば集団的自衛権をどう行使するか、そのことで右往左往している様子がこのイザヤ書第7章に描かれているのです。そういうこの世界情勢によって人々の心が動揺している中で、預言者イザヤはユダの王アハズに、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはないと語ったんです。でその流れの中で14節の、見よ乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという予言も語られました。 つまりこの予言は大国の脅威にさらされて動揺している人々に対して語られた主なる神の言葉なのです。私たちも同じような現実の中にいます。覇権主義的な国家による圧力が強まっており、我が国の安全保障をめぐる事態は今や大きく変わっていると政治家たちが語っています。その中で軍備の増強がなされるとともに、集団的自衛権の行使を容認するように憲法の解釈が変更されました。つまり同盟国との関係を強めることによって国を守ろうとしているのです。それはイザヤ書第7章に語られているユダ王国の状況とよく似ていると言えるでしょう。このインマヌエル、神は我々と共におられるという予言は、そういうこの世の現実の中で語られたのです。つまりこの予言はこの世界を生きている私たちの具体的な現実と、またそこにおける苦しみや不安やあるいは動揺と関係のないところでの話ではありません。この世界の現実からは目を背けて信仰の世界に生きることによって神が共におられるという平安を得ようという話ではないんです。そしてマタイによる福音書は、このイザヤのインマヌエル予言が主イエス・キリストの誕生において実現したと語っています。このこともこの世界の現実とかけ離れたところで起こっているのではありません。マタイはこの後の第2章でユダヤ人の新たな王が生まれたということを、東の国の学者たちから聞いたヘロデ王が誕生したばかりのイエスを殺そうとしたこと、そのためにヨセフはマリアと幼子イエスとを守るためにエジプトへ逃げなければならなかったこと、怒り狂ったヘロデによってベツレヘム周辺の2歳以下の男の子たちが虐殺されたことを語っています。それはこの世の権力者が自分の権力を守ろうとして弱い立場の者たちを苦しめ殺したということです。そういうことが今もこの世界には起こっています。そのような悲惨な現実のただ中で、インマヌエル、神は我々と共におられるという予言が実現したのだ、マタイは語っているのです。マリアとヨセフにしても、天使のお告げを信じてそれに従いイエスの母となり父となった、そのために数々の苦しみを体験しなければなりませんでした。つまりここに語られているのは、インマヌエル、神は我々と共におられる、そんなことは一体どこに実現しているのかと思わずにはおれないような現実なのです。また福音書はそういう現実を描きつつ、主イエスの誕生において、インマヌエル、神は我々と共におられるという予言が実現したと語っているのです。それはどういうことなのでしょうか。でこのことがまず第一に示しているのは、インマヌエル、神は我々と共におられるということは、人間の罪によって引き起こされているこの世の厳しい現実、苦しみや悲しみの現実の中でこそ実現するのだということです。私たちが平穏無事で幸せな生活をしていることが、神が共にいてくださることの印なのではないのです。もちろん平穏無事な生活をしているところには神がおられないというわけではありません。もちろんそれも神が共にいてくださる恵みですが、しかし神はむしろ 人間の罪が猛威を振るっており、それによって人々が苦しみ悲しんでいる。そこにおいてこそ私たちと共にいてくださるのです。苦しみや悲しみにあえいでいる私たちをこそ神は共にいて担ってくださるのです。そのために神の独り子であるイエス・キリストが人となってこの世に生まれてくださったのです。主イエスの誕生によってインマヌエル、神が我々と共におられるということが実現したというのはそういうことです。インマヌエル、神は我々と共におられるというのは、私たちの苦しみや悲しみが取り除かれるということではなくて、それを主イエスが共にいて担ってくださるということなのです。クリスマスの出来事によってそういうことが実現したのです。そしてそうであるならば、このインマヌエル、神は我々と共におられるという恵みは主イエスの誕生のみによって実現したことではありません。クリスマスに誕生した主イエスは、そのご生涯の全体において苦しんでいる者、悲しんでいる者、罪を犯している者たちと共に歩んでくださいました。苦しんでいる者たちに神の国、つまり神の恵みのご支配が近づいたと告げ、罪に陥っている者たちをご自分のもとに招いて神による許しを語り、あなた方は神の子として神と共に生きることができるという救いを宣言してくださったんです。そして主イエスはその救いを具体的に実現するために、私たち人間のすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。苦しんでいる者、罪に陥っている者と共におり、その苦しみと罪等を担ってくださるというインマヌエルの恵みは、主イエスの十字架の死においてこそ実現したのです。そしてこの主イエスを世にお遣わしになった父なる神は、十字架にかかって死んだ主イエスを復活させて永遠の命を生きるものとしてくださいました。主イエスが復活して永遠の命を生きておられるというのは、私たちと関係のないところで生きておられるということではありません。私たちといつも共にいてくださるということです。このマタイによる福音書の最後のところ28章の20節において、復活した主イエスが、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださっています。この主イエスの復活によってこそ、インマヌエル、神が我々と共におられるという恵みが実現したのです。このようにインマヌエルの恵みは、主イエスの誕生とご生涯と十字架の死と、そして復活によって私たちの現実となっているのです。私たちはクリスマスに主イエスの誕生を喜び祝うことによって、このインマヌエルの恵みが実現し始めたことを喜び祝っているのです。クリスマスに実現し始め、主イエスのご生涯と十字架の死と復活によって確立したインマヌエルの恵みに、私たちは洗礼を受けることによって預かります。洗礼を受けるっていうのは、主イエスキリストによってこのインマヌエル、神は我々と共におられるという恵みが実現していることを信じて、つまり苦しみや悲しみの多い、そして罪にまみれている私たちの人生を主イエスが共にいて担ってくださっていることを信じて、その主イエスと結び合わされることです。洗礼を受けた私たちは キリストの体である教会の一員となって、兄弟姉妹と共にキリストにつながって生きていきます。そこでインマヌエル、神は我々と共におられるという恵みを体験していくのです。本日これから共に預かる聖餐もそのために備えられています。洗礼を受けた者は聖餐に預かって、主イエスキリストが十字架の死によって私たちの罪を許し、神の子としてくださっているその恵みを味わう。また世の終わりに私たちも復活と永遠の命を与えられて、主のもとで預かる喜びの食卓をこの世の歩みの中でほんの少し前もって味わい、その希望を確かにされつつ歩むのです。この聖餐においても私たちはインマヌエル、神は我々と共におられるという恵みを体験していくのです。でしかし洗礼を受け聖餐に預かりつつ生きているとしても、私たちを取り巻くこの世の現実はまことに厳しいものであり、人間の罪が渦巻いており、悲惨な出来事が日々起こっています。目に見える現実だけを見つめていたら、一体どこにインマヌエル、神は我々と共におられるという救いがあるのかと思わずにはおれません。しかし私たちのそのような悲惨な罪に満ちた現実を共にいて担ってくださるために、神の一人子イエス・キリストが人間となってこの世に生まれてくださったのです。クリスマスに私たちはそのことを覚え、感謝し喜び祝うのです。そして私たちもマリアやヨセフと同じように、苦しみや悲しみ、また悲惨な罪に満ちたこの世の現実の中で、神が私たちに背負うことを求めておられるそれぞれの務め、使命を進んで追っていくのです。それを追って歩むことの中で、インマヌエル、神は我々と共におられるという恵みを私たちも確かに体験をしていくことができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、クリスマスを喜び祝うこの主の日の礼拝に私たちを招いてくださり感謝をいたします。あなたが一人子イエス・キリストをこの世に使わせてくださったことによって、インマヌエル、神は我々と共におられるという恵みが実現し始め、そのことが主イエスのご生涯、十字架の死と、そして復活とによって実現している、そのことを御言葉によって示され感謝をいたします。どうぞ私たちが主イエスを信じ、主イエスと結び合わされ、洗礼を受けて教会の一員となり、そして聖餐によって養われながら、この共にいてくださる神様と共に歩んでいくことができますように、その恵みに支えられて歩んでいくことができますように導いてください。私たちを取り巻いているこの世界の現実は本当に厳しいものがあり、人間の罪が満ちており、それによって悲惨な出来事が日々繰り返されています。その現実を見つめるならば、神が共にいてくださることなど一体どこにあるのかと思わずには折れないような思いをいたします。しかしあなたはその私たちの現実の中に来てくださり、それを共にいて担ってくださる、そのために一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。どうぞあなたのこの恵みを信じて、それに預かってあなたと共に歩んでいくことができますように、この礼拝において一人の兄弟が洗礼を受けて、このインマヌエルの恵みに預かり、そして聖餐に預かりつつ、あなたと共に歩むものとされることを心から感謝をいたします。どうぞ 洗礼を受け聖餐に預かりつつ生きている教会が、このインマヌエルの恵みを深く体験をしつつ、それに支えられて、あなたから与えられている大切な務めをしっかりと果たしていくことができますように、その務めを果たしていくことの中で、主が共にいてくださることの恵みを味わい、体験をしていくことができますように、私たちの歩みを導いていってください。また、まだこの聖餐に預かることができない方々が、洗礼と導かれ、主イエス・キリストを救い主として受け入れ、主イエスによってあなたが共にいてくださることを信じて、この恵みに預かっていくことができますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。